御言葉をお読みいたします。ガラテヤの信徒への手紙第5章16節から26節。私が言いたいのはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているので、あなた方は自分のしたいと思うことができないのです。しかし霊に導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。以前言っておいたように、ここでも前もって言いますが、このようなことを行う者は神の国を受け継ぐことはできません。これに対して霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。キリストイエスのものとなった人たちは、肉の欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。私たちは霊の導きに従って生きているなら、霊の導きに従ってまた前進しましょう。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょう。ティードリヒ・ボンヘッファーという、ドイツの牧師、神学者がいました。戦時中ナチスに抵抗し、最後には殉教した人物です。で、彼が書いた著書に共に生きる生活という本があります。日本語にも翻訳されて、日本の教会の中でもよく読まれている本の一つです。で、その最初の方でボンヘッファーはこのように言うんです。キリスト者にとって自分が他のキリスト者との交わりの中で生きることを許されているということは、決して自命的なことではない。また少し飛ばしてこのようにも言います。キリスト者の兄弟の交わりは、いつでも私たちから取り去られることになるかもしれない神の国の恵みの賜物であり、ただしばらくの間与えられて、また深い孤独によって切り離されてしまうかもしれないものであるということが容易に忘れられてしまう。だから私たちが今日なおキリスト者の兄弟との交わりの生活を許されているのは恵みであり、恵み以外の何者でもないということを知りなさい。ボンヘッファーはこのように語ります。キリスト者同士が顔を合わせ、共に祈り、共に歌い、共に食事をする、そのような共に生きる生活が当然だと思うなら、それは全くの見当外れだというのです。ボンヘッファーは戦時下の緊張した中にあって、教会の交わりの大切さ、その恵みというものをいつも以上に心に留めていたことでありましょう。私どももウイルスの感染拡大により、しばらくの間共に集まることが叶いませんでした。命を守るために仕方のないことでありましたが、どこかいつもとは違う違和感のようなものを抱えながら約50日の間過ごしてきたことと思います。そしてここ数ヶ月の間で失ったものは、そう簡単に取り戻すことができないかもしれません。人の思いや計画に狂いが生じてしまうということは、とても厳しいものです。そのような中、本日私どもは教会に集うことが許されました。それは主イエスが私どもを呼び寄せてくださったからです。それは確かに恵み以外の何物でもないのです。また本日は聖霊降臨を記念するペンテコステの礼拝です。今から2000年前、 主イエスの約束を信じエルサレムに集まっていた人々の上に聖霊が下りました。聖霊に満たされた弟子たちは力強くキリストの福音を証しし、それを信じた人たちが悔い改めて神のもとに立ち返り洗礼を受けました。そしてそこにキリストを主と信じる群れである教会が生まれたのです。教会の誕生、あるいは教会の新しい出発を記念するとき、私どももう一度ここに集って共に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝いたします。ところで主の日の礼拝というのは一体何であるのか、いろんな言い方をすることができるかもしれませんけれども、ある人は礼拝というのはお祭りだと言いました。別にここでどんちゃん騒ぎするわけではありませんけれども、主イエスがお蘇りになったことを喜び、神の国が完成したときに神様が用意してくださる祝宴の前味を今地上の礼拝で味わっているとも言えるのです。キリスト教会には、暦と呼ばれるもの、いわゆるカレンダーのようなものがあります。もちろん毎週の礼拝が大事ですけれども、とりわけ3つの祭日と呼ばれるものがあります。一つはイエス・キリストがお生まれになったクリスマス、もう一つはイエス・キリストが復活したイースター、最後は聖霊降臨と教会の誕生を祝う、ペンテコステの礼拝です。で、3つの中でどれが一番大事かという、そういう順番というものはありません。ただ一般的にはクリスマスが一番よく知られていることでしょう。イースターも以前よりは人々に知られる言葉になりました。ところがペンテコストについては知っている人はほとんどいないのではないでしょうか。そして教会の中でもペンテコステというのはどちらかというとクリスマスやイースターに比べて少し盛り上がりが欠けるといいましょうか、地味な印象があるかもしれません。クリスマスにはアドベント、対抗節があり、イースターにはレント、受難節があるのに、ペンテコストにはちゃんと備えるための期間がありません。ではペンテコステはそこまで重んじなくてもいいのでしょうか。もちろんそんなことはありません。クリスマスやイースターが私どもにとって大きな喜びであるように、ペンテコステもまた心から喜ぶ時です。単に2000年前に聖霊が与えられた、教会が誕生したということにとどまるのではなくて、そのことが今の自分とどう関わっているのか、なぜ聖霊なしにはまた教会なしには自分は生きていくことができないのか、そのことを深く掘り下げなければいけません。私どもにとって聖霊とは何なのでしょうか。何をもって聖霊を生きていると言えるのでしょうか。聖霊降臨の出来事を記す使徒言行録の第2章には、聖霊が下った時炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまったとあります。興味深い描写ですけれども、今ここにいる私どもの舌が炎のように真っ赤になっているかというと、もちろんそんなことはありません。では何をもって聖霊を生きていると言えるのでしょうか。聖霊の霊という言葉は風とか息というふうに訳すことができる言葉です。風というのは目で見えるものではありません。自分の手で掴むことができるものでもないんです。それこそ掴んだと思って握りしめても手の指の隙間からスーッと通り抜けていってしまうことでしょう。聖霊は風のように思いのままに吹くんです。人の力によって神の霊をいとも簡単に捉えて自分のものにすることはできません。でも一つ忘れてはいけないことがあります。聖霊なる神というのは私どもに最も近い神であるということです。もちろん父なる神様も子なる神様も私たちと共におられます。遠くにおられるわけではありませんけれども、でも今は天におられる。しかし聖霊なる神様は 私ども一人一人の中に、そして教会の中に宿っておられるのです。私どもを住まいとしてくださる。それほどまでに私どもと共に、私どもと一つになっていてくださる。それが聖霊です。あなた方は聖霊が宿る宮である、そう言ったのは使徒パウロでした。このパウロが記したガラテヤの信徒への手紙第5章の御言葉を先ほどともに聞きました。このガラテヤ書もそうですけれども、他にもパウロが記しましたローマの信徒への手紙やフィリピの信徒への手紙、そういったパウロが書いた手紙にはある特徴があります。それは手紙の構成、この論理の展開の仕方です。手紙の前半では救いとは一体何であるのか、あなたが救われるとは一体どういうことなのか、そのことを丁寧に論じて、後半になって救われたあなたはじゃあこれからどのように生きていったらよいのか、そのことを教えるのです。救われたらもうそれでおしまい、あとはあなたの好きなように生きたらいいというのではなくて、救われたら救われたものにふさわしい生き方があるんだというんです。キリスト者の生活とか、キリスト者の倫理、そういうふうに呼ぶこともあります。でパウロはある意味ここで分かりやすい説明をしてくれています。キリストのものとされたあなた方はこのように生きるのだという一覧を今日のところで挙げてみせるのです。例えば22節23節で、霊の結ぶ身は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。でこの一覧を徳目標と呼ぶ人もいます。でこれは19節以下に記されている肉の技と呼ばれているものと明らかに対比して語られているものです。肉というのは神の霊に逆らう力ということができるでしょう。パウロは言うのです。肉の技は明らかです。それは姦淫、猥褻、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、その他この類のものです。26節にもうぬぼれたり互いに挑み合ったり妬み合ったりするのはやめましょうと語っています。これらを悪徳表と呼ぶことがあります。キリストのものとされた私どもが聖霊の導きの中で肉の技ではなくて喜び愛平和に生きることができる、これは素晴らしいことです。でも一方でクリスチャンというのは周りの人たちから見ると、禁欲的な生活をしている人たちである、そういうイメージを持たれているところが正直あるかと思います。あれもダメこれもダメと言われては自分が好きなことが何一つできないではないか、愛に献身する生き方は素晴らしいけれどもクリスチャンになろうとまではどうしても思えない、そのようにクリスチャンというのは、どこか堅苦しく窮屈な生活をしている人たちだと思われているところがあるのではないでしょうか。17節で肉の望むところは霊に反し、霊の望むところは肉に反するからです。肉と霊とが対立し合っているのであなた方は自分のしたいと思うことができないのですとあります。あなた方は自分のしたいと思うことができないというんです。この言葉を聞きますときに改めてキリスト者というのは厳しい生活を強いられている人たちなんだな、そういう印象を与えてしまうかもしれません。そしてそれは教会の外にいる人たちが思うそういう印象感想ではだけではなくて、すでに洗礼を受けている人にもキリスト者というのはこれまで大事にしてきたものを捨てること、欲を捨て我慢をすること、それらのことが何かキリスト者の典型的な姿だと思い込んでしまっている、そういうところがあるのだと思います。 神様はいろいろとああしなさいこうしなさいこれはしてはいけない、そうやって繰り返しおっしゃいます。まあ、神様がおっしゃることだから、まあ、その通りだと思いながら、でもどこかで自分もまた窮屈な思いをして生きている、そういうことが時にあるのではないでしょうか。自分がしたいことができないのか、本当はあれもこれもしたいんだけれども、まあ仕方ないかといって諦めてしまうことがあるかもしれません。自分がしたいことをするっていうのは確かに自分勝手でいけないことだし、そういうふうに思うのはまだ自分の中に罪が残っている証拠だ、やっぱり自分は弱い人間なんだな、そう言って落ち込んでしまう人もいることでしょう。誰もが諦めに支配されたり落ち込むのは嫌なことだと思います。神に救っていただいたのはありがたいことだけれども、救われた者として生きていくのはやっぱり大変なことだということになってしまいます。でもその一方で思うことがあるのです。キリスト者というのは本当に自分がしたいことをして生きていないんでしょうか。パウロの言葉をそのまま文字通り理解して、私は自分がしたいことができない、そう言ってブツブツつぶやきながら生きているんでしょうか。もし今自分がしていることについて、こんなのは嫌だ、何一つ楽しくない、そういう思いが本音であるとしたならば、大変つまらない生き方になってしまうことになります。キリストによって救われるとは一体どういうことなんでしょうか。一つの言い方をすると、それは自分が本当にしたかったのはこれだったんだということに気づかされることです。だからキリスト者たちというのは自分が本当にしたかったことをしている人たちでもあるのです。キリスト者の美しさというのは、本当はこういうことをしたかったんだけれども、その思いを全部捨てて神様のために決心しましたという、まあ、そういう献身の姿を通して見えてくるところも確かにあると思います。でもそれだけが全てではないと思うんです。献身するということに変わりはないんですけれども、私は神様から与えられたこの働きが本当に好きだからやっているだけなんです、これが私のやりたかったことなんです、そのようにも言うことができると思うんです。今日はお読みしませんでしたけれども、パウロは第5章の少し前から自由ということについて論じ始めます。そして今日の箇所の一つ前の段落、第5章13節で、兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのですと語ります。救われるというのは窮屈な生き方から解放されたということです。自分がしたいと思っていたことはこれなんだということに気づかされて、そのことに熱中するようになること、集中するようになること、喜ぶようになるということです。ただその時にその与えられた自由を履き違えてはいけない、自分の肉の思いに用いてはいけないんだと言います。罪を犯してはいけないんだ、そうではなくて愛によって互いに使い合うように、愛することにおいてあなた方は自由になりなさい、そう語ります。そして今日の16節の冒頭で、私が言いたいのはこういうことですと念を押すようにして、霊の導きに従って歩みなさいと語り始めるのです。で、聖書が語る肉の思い、つまり、罪というのは突き詰めると自己中心的な思いにとらわれることです。パウロがここで挙げている偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、怒り、利己心、不和、仲間争い、妬み、泥酔、酒宴、そういったものもですね、自分のことばかり考えて隣人のことも神様のことも考えないところに生じてくる思いです。そしてなぜパウロがガラティアの教会の人たちにわざわざこのようなことを書いたのかというと、教会の中で実際こういう問題が起こっていたということをパウロは知っていたからでしょう。 救われても自分中心に生きようとする思いを捨てることができない悲しみがあったのです。そしてその思いは今を生きる私どももよく知っている思いなのだと思います。だから霊の導きに従って歩みなさいと勧めるのです。そして22節以下にありますように、聖霊に導かれて歩むとき、多くの恵み、また多くの実りが与えられていきます。霊の結ぶみは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制です。これらを禁じる掟はありません。ここで一つ一つのことを丁寧に見ていく時間はありません。愛、喜び、平和、寛容、ここに並べられているすべてのことを私どもの救い主であられる主イエスはすべて持っておられました。パウロは第4章19節で、キリストがあなた方のうちに形作られることを願っています。キリストの救いに生きることはキリストご自身を生きることでもありますし、第2章では、いや、キリストが私どものうちに生きておられるんだ、そのようにも語っています。またここで並べられている9つのことについて、結局これらのことは先ほど少し申しましたけれども、愛ということに尽きるんだという人もいます。パウロはあなた方は自由へと召し出されていると語りつつ、すぐに続けて愛によって互いに使い合うようにと進めます。で、本日の御言葉の少し前、第5章の14節で、律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるからですと語ります。律法全体、つまり聖書全体は結局のところ何が言いたいのか、それはあなたが心から隣人を愛することだ、自分を愛するように隣人を愛することなんだ、そのことに尽きるということです。そのことなしに神様に救われたとか許されたとか言ってみても、あなたが愛に生きることをしなければ、それは救いの恵みを十分に生きていないことになる。パウロはそう語るのです。愛するということは私どもにとって何を意味するんでしょうか。愛に生きようとする中で自分がどういう人間であるのか、そのことが最もあらわになると言ってもいいでありましょう。それこそ愛に生きるというのは、きれい事だけでやっていけることではありません。本当にその人を愛そうと思えば、自分がしたいことを捨てなければいけません。正直自分はこんなことはしたくないんだけれども、そういうことを思うことがあるかもしれません。余計な重荷を背負うことなく、なるべく楽に生きることができたらと思ってしまうものです。でも、もしそこで自分の思いを貫けば、この人が生きていけなくなる、そう思ったら愛に生きることを放り出すわけにはいきません。自らの貧しさを覚えながら、自分ができることを精一杯して愛に生きる歩みを続けておられるのだと思います。でも、その愛の戦いに疲れ果てて、もうダメだ、私の負けだ、そう言って自分の欲望のままに生きてしまいそうになる、そういう誘惑というのは絶えずあるものです。宗教改革者のマルティン・ルターという人は、このガラティア書の御言葉をとても大切にしました。何冊にもわたって御言葉の解説書を記しています。そこでこんなことを言っているんです。肉の欲を感じるからといって、直ちに救いについて絶望することはない。罪を犯さない限り、罪が信仰者を不安がらせてもよい。いや、人は信仰が深ければ深いほどそうした葛藤を感じるものである。そのようにルターは慰め深い言葉を語ります。罪の力に捉えられそうになるときに、 誰もが不安になります。そこで自分は本当に救われてるんだろうか、いつまでたっても私は罪から解放されない弱い人間だと言って落ち込んでしまうことがあります。でもルターは罪の力に脅かされて不安になることは当然のことなんだというんです。そして脅かされること自体が罪であるわけではないというんです。なぜなら信仰に深く生きようとすればするほど悪の力、罪の力が私ども神様から引き離そうとするからです。そこで確かに不安になり怯えることがあるかもしれない。しかし絶望する必要はない、自分は救われていないのではないかなどと余計な心配をしたり自分を責めなくてもいいんだというんです。なぜならそのような心配からあなたはもう解き放たれているんだから、神によって自由にされているんだから。そこで私どもが改めて知る信仰の真実についてパウロは24節でこう語りました。キリストイエスのものとなった人たちは肉の欲情や欲望をもろとも十字架につけてしまったのです。私どもに聖霊が与えられているというのはどういうことなのでしょうか。その大切な働きの一つは主イエスキリストの姿を鮮やかに見せてくれるということです。しかもパウロがガラテヤの信徒への手紙の中で強調する主イエスのお姿というのは十字架にかけられた主イエスの姿です。ガラテヤの教会の人たちは十字架にかけられた主イエスを見失っていました。あなた方は聖霊によって信仰を始めることができたのに、もうそれを忘れてしまっている。そしてあなた方の目の前にイエス・キリストが十字架につけられた姿がはっきり示されたのに、その十字架の恵みをすぐに忘れて自分の力で何とかしないと安心できないと思い込んでしまっている。実にあなた方は愚かだとパウロは激しい口調で語るのです。だから24節でもう一度キリストの十字架を指さして見せるのです。キリストイエスのものとなった人たちは肉を欲情や欲望もろとも十字架につけてしまったのです。あなた方は他の誰のものでもない、自分自身のものでもない、ただキリストのもの、今あなたを脅かしている欲情や欲望、つまり自分は自分の好きなように生きたらいいという思いはもう十字架の上でキリストと共に死んでしまったのだ。だからあなたを不安にさせたりあなたを責めるのは責めるものはもういなくなったんだ。どうかそのことを知って安心して愛の道に生きてほしい。パウロはそう語った後に最後の25節でもう一度、私たちは霊の導きに従って生きているなら霊の導きに従ってまた前進しましょうと勧めの言葉を語ります。十字架のキリストを鮮やかに見せてくださる聖霊が私どもの信仰の歩みを導いてくださいます。霊の導きに従ってと二度繰り返しながら最後のところでは前進しましょうという言葉を付け加えました。前進するというのは、軍隊が隊列を組んで進むという意味があります。他にも同意して進む、一致して進むという意味があります。明らかにこれは自分一人のことだけではなくて教会の仲間を意識した言葉です。信仰の歩みは戦いの連続です。前に進むことを阻むさまざまなものが私どもの周りにはたくさんあります。でも私どもには聖霊が与えられています。聖霊が生み出した神の教会が与えられています。ここで十字架のキリストのもとに立ち返ることができます。ここで解き放たれた喜びを知ることができます。この生き方こそ私が本当に生きたいと思った道、神様が与えてくださった確かな道なんだと感謝することができます。御霊の導きに従って共に前進していきましょう。お祈りを捧げます。 聖霊を来てくださいと祈り求める心をいつも与えてください。自分の罪に絶望し重くなる心の中にいつも命の息を吹き込んでくださり、十字架の主が与えてくださった確かな救いの中に立ち返ることができますように、御霊がこれからも私どもの歩みを導き、神様から与えられた務めに喜んで生きることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。